夢の種すいすいすい生日和のお時間です。おかげさまで今日も無事に放送を迎えることができました。いつもお聞きいただく皆様のおかげです。ありがとうございます。パーソナリティは車椅子スイマー玉こと玉川恵子です。今日のゲストは砲丸ノートトレーナー藤本昭雄さんをお迎えします。そして今日の PA さんも昭雄さん自らしていただきます。心からありがとうございます。聞いていただく皆様と一緒に毎日をスイスイスイッとゆったり幸せな時を過ごす、そんなハッピーな輪を広げていきたいなと思います。楽しい30分を一緒に過ごしましょう。この番組は私車椅子スイマー玉こと玉川恵子がご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本局スタジオからお送りします。
夢の種。
では早速お呼びしましょう。砲丸ノートトレーナー藤本昭雄さんです。こんにちは。
こんにちは、昭雄でございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今年も早いもので、うん、もう12月後半もうすぐね終わりますね。
はい、1年あっという間すぎて、ちょっと焦るね。
ちなみにこの1年はどんな1年でしたか？
いやー、この1年はね、
はい、
まあ相変わらずいろんなことをしているので、
う
ん、
はい、
皆さんの3倍ぐらいのスピードで進んでるかな、なんですけども、
はい、
8月以降ね、なんかね、はい、もうぎゅうぎゅうでした。
うん、
うん、
はい、そんなね、もりもりダクさんのスケジュールをなんかどうやってこう管理されてるんですかね。
どうでしょうね、なんかこう、うん、スケジュールって、はい、いわゆる、うん、365日みんな同じだし、
はいはい、
まあ、24時間もみんな一緒。
そうですね、
うん、だとしたら、うん、なんかもうパズルみたいな感じね、簡単に言えば。
パズルですかね。上手にそれを はめ込んでらっしゃる。
で、
ね、
あのただこう視覚的に表面的に、はい、例えば、はい、同じ時間1個しかしない人がいるとしたら、
はい
はいはい、はい、多分私同時に2、3こなすっていう感じ。
すごいな、いつも尊敬するんですけど、そのねえ、タスク管理の達人、はい、ね、でもさっきの話、その2、3同時でこなすって言っても、
うんうん、
昭雄さんのすごいところってこう一点集中型。
あ、まあね、ね、うん、
そこが本当にすごい。
なんかね、うん、あの、かデフォルトで勝手になんかこうピッと切り替えれるんだろうね、きっとね。
素晴らしい。素晴らしいね、そね、うん、いや、いつも尊敬する。
なんか多分ね、うん、あの、じゃあ他の人とどこが違うのかっていうのを俯瞰して自分を観察した結果、
はい、
何かなと思ったんですけど、
はいはい、
多分、うん、集中してる時間が他の人より短いかもしれない。例えば、うん、1時間要するであろう仕事を10分で終わらすみたいな、
はい、素晴らしい。
そうすると残り50分は他のことに使えるようになるので、はい、うん、多分ね、そこの、うん、あの尺が短いんだろうなって思う。
なんかでもね、そうやってこう言ってますけど、うん、それってこう時間の有効活用、
うんうん、 で最終的にその尺が短いことにより、うん、同じ1時間だとしてもこなしてる分量が多くなる結果、いろんなことを同時にしている感覚が多分こう他から見るとね、うん、できているよねみたいになるんだと思う。
でもそのね、尺が短くて満足感が得られるところがまたすごいじゃないですか。なんかね、一般的にはこうね、それだけ聞いてると、うんうん、じゃあ尺が短くて、じゃあそのな中身がない、ね、なね、中身が薄いとはまたこれまた違うじゃないですか。うんうんうんうん、そこがね、またこれがね、
どんな、ただね、あの例えば、やらないといけない仕事と、
はい、
やりたいことって別じゃないですか。
確かにそうですね。
ね、でやらないといけないことは費用対効果を考えると、はい、いかに短くコスパを良くか、これですよね。
うん、
ただやりたいことはゆっくり時間をとってやったとしても、はい、そこに満足感はあるよね、うん、
はいはい、
この違いだと思うよ。だから例えばね、映画を見に行くってなると、
はい、
これ2時間拘束されるわけじゃないですか。
そうですね。
でも、うん、2時間ただ映画を見ているだけですよね、行為としては。
そうですね。
でも本人はそれが幸せだから、
はい、
OK なんですよきっと。
はい、はい、
ただこれが仕事になると1個のその、ミッションを、
うん、
これ2時間かけてやる意味あんのって多分頭が考える、先に。
あ、
これ1時間で終わらないみたいな。例えば推測で2時間かかるだろうと置いといても、はい、自分に課せられるミッションになったら、はい、いやこれどうやったら例えば半分の時間で終わるのか、ひいてはさらに半分、うん、4分の1で終わるのかをチャカチャカチャカって考え始める。
チャカチャカチャカってこうね、脳みそが、すごーい、
うん、多分そこの違いは大きくあると思う。
でもそのね、チャカチャカチャカって考えるってこう、うん、ね、こう、まあ、言葉にしたらそうなんだろうけどいや、そこをチャカチャカチャカと考えるツールが、うんうん、私は一つはね、手帳であったり、
確かに確かに、
ね、うんうん、一つはその方眼ノートなのかなって、
うんうん、大きい大きい。で私の場合は、まあ、2019年にこの方眼ノートを自分自身が手にして、はい、でその後、まあ、いろんな方も知ったらいいなということでお手渡しさせていただいている中で、はい、やっぱりこれ、まあ、たまちゃんもねトレーナーだからわかると思うんですけど、
は
い、教えるということがすごく大事だと私は思っていて、はい、だからそこを、教えているイコール自分も復習になってくるし、はい、で方眼ノートの場合はさ、例えば、はい、あの不特定多数にやっている時って、はい、皆さんのその、はい、解決事とかお困り事って拾いにくいんだけれども、
はいはい、
あの私ほぼほぼマンツーでやってるじゃないですか、多くてもお二人までみたいな、
はい、
だそうすると、はい、個に特化できるから、はい、その人のお困り事に直接向き合う形になるじゃないですか。それもものすごく私にとっては学びの時間で、
うん、
うん、でそれをまあこういうふうに考えるとここ解決できていきますよねみたいなのを2人でこう模索しながら進めていく、このターンがまあ素晴らしい学び、言うなれば自分にはない疑問点だったりとか解決する課題だったりとかするの で、はいはいはい、で私の場合はそのあたりざっとスルーしちゃうので、
うん、
でそこに向き合える時間をいただけるっていうのは、はい、まあ、トレーナーの醍醐味かなとは思いますし、うん、でそういうのを繰り返していくと、言うと自分の中では勝手にこう解決しちゃっている案件も、なるほど人はこういう風なところで、うん、例えば止まるだったりとか、 あの模索を始めるのかっていうのが客観的に見えてきたりだとか、はい、じゃあそれって自分はどうやってたっけっていうふうに今度逆引きで俯瞰してみて、あ、その部分って私さらっと終わらしてるわとかね、
あ、なるほど、ね、いや今のお話の中でいくつかびっくりポイントがありまして、まず一つ目、秋代さん自身が手にされたのが実はワンで2019年
です、うん、2019年です、はい、
ね、今年2025年、
まだ6年、
ね、そんな最近だったんですね、うん、
そうなんですよ、そんなたまちゃんと変わんないです、
いやいやいや、でトレーナーになったのは何年なんですか。
2021年です。
なんで、最近ねえ、トレーナーになって、いや私がね今のお話の中でこう自分のワンデを振り返ってたんですね、
うんうんうん、
実はあきおさんから手渡していただいたのが2024年の確か
夏、そうですそうです、
ね、うん、でマンツーでオンラインで、うんうんうん、の時にこうあなたのお困りポイントなんですか、はいはい、ってまあそのね父のことで、うんうん、多分ね一枚書いてその悩みが解決したんだなっていうのをね、
はい、懐かしいですね、
そう思い起こしておりました
、うんうんうんうん、そうなんですよ、
で、ね、なんかで多分再受講させていただいたのが、
うんうん、
今年になってから多分3月ぐらい、
うん、そうですね、
うんうんうん、で初めましての方がちょうどのりさんのね、
はいはい、あ、そうそうそうそうそう、
リターンを申し込みされた方、お二方 と
一緒にね、
私最初
そうです、
3人でグループで、これまた新鮮でございまして、ね、
グループはグループの良さがあるからね、
ね、
うん、
今なんとありがたいことにそのね2024年私方眼の
トレーナーになりましたからね、
そうにね2024年に受けて、これはまたすごいって、2025年にね1月にね、
はい、
トレーナーになりました。
素晴らしいです。もう私は私の教えた手渡した方が方眼ノートに取ら、はい、うん、なられることは私にとってはすごく嬉しいことですからね、
ね、ね、その誰から学ぶかってとっても大事だと思ってるんですよね、
はいはい、うんうんうん、
でこれがね、あきおさんから方眼ノート1で受けて、うん、そしてまた実は10ミニッツ養成講座、
はいはい、
ね、トレーナー10ミニッツの講座ね、はい、あの中級と初級もね、
はい、うんうん、
あきおさんから学んで、
はい、
でもっと学びたいんですけどなんかないですかって言って、ね、方眼ノートもね、10ミニッツみたいにね初級とか中級とかないんですかって
聞い
た
ら、ね、はいはい、もうトレーナーになるしかないよと。
そうなんですよね、その間はないんですかって、ないんですって言われて、ね、ちょっと正直ね迷ったんですよね、
はいはいはい、
そんな私は学びたい立場の人間なわけ
ですよね。確かに
ね、それね、え、私がトレーナー、え、教える側、え、教えられませんけどいいんですかって多分聞いたんですよね、
はいはい、
でその時おっしゃったのはね、いや教えなくていいんです、方眼ノートって教える教育じゃない、
うん、そうなんですよ、根本的にね、
そう、ま、そうそうそう、学びをね深めるんです、
そうそうそうそうそうそう、
え、じゃあ学んでみましょうかって、うん、思ったのが発端なんですね、
まあ学びなんだったらっていうね。
そうそう、じゃあちょっとハードルが下がってね。
まあでもすごい学びではあるからね、
そう、うん、で学びました、今年の1月くらいに学び終えました、
はいはい、
で実はこの時もあきおさん一緒に入っていただいて、
そうそうそうそう、そうなんですよ。
スペシャルな時間をね、
はい、
そうね、シニアトレーナーさん曰くね、うんうん、なんかおばあちゃんと母と
ね
孫子3代でって、なんか意味わからなかったんですけど、
そうそう、そもそもトレーナーの、ね、学びを得るんだったら、はい、私がトレーナーになる時の教えていただいた方に学ぶのがいいかもしれないねということで、そこがまず紹介のポイントだったんですね。で、はい、あの紹介してで、たまちゃん入るよってなって、あ、よかったよかったって言ったら、急遽あの同席される方が、まあ、ちょっと体調悪くなったんでって、たまちゃん一人になるとかいう話になって、って、でこの養成講座は私もグループで受けているし、はいはい、そのグループで受ける受講生の、はい、 コミュニティができるからこそ、はい、この養成講座の学びってすごくやっぱり伸びるところがあるので、
はい、
でそれを知ってる側からすると、はい、たまちゃん一人ではちょっとね、あの違うかもしれないから、じゃあ私が入るわになったんですよ。
ですかね。だからそれ後から聞いてね、
うん、そうなんですよ、そう、
いや、秋代さん忙しいのにね。
いやでも日程確認するとちょっと、変えないといけないところもあったんだけれど、はい、とはいえたまちゃんの学びを最大に発揮するためにはここで私が踏ん張らんとちょっとダメダメと思って
でね、あの時にね、うん、秋代さんのなんかまた新たな一面を発見したんですよ、私はね。そうだからね、そう、うん、すべてが学びっていうのと、
うん、
なんかすべてがこう秋代さんを中心に導いていただいているなっていう実感がすご
かったです。
そう、ね、トレーナーになって、
うんうん、
まあ、現在実は一人もうお手渡しさせていただいて、
素晴らしいです。
そう。で実は2人目も受講が決まっていらっしゃって、ずっと私の SNS を追っていただいて、
ね、すごいね。
なんかたまちゃんがノートで変わってきたと。
もうたまちゃんだってだいぶ変わってるからね。もう私は初期を知ってるからね。
あの真っ黒のノートね。
はい、
真っ黒のノートがね、
その時代から知ってるから、
カラフルなノートに変わってきた、
変わりましたね、うん、ハッピーなノートになりましたよね。
なりましたね。
だから見返すのが楽しいノートになってね、
もうなりました、なりました、
ね、うんうん、
そうなんでね、本当にそれがね、
うんうん、
どこにあるんやっていうのは私身をもって多分体験して、うんうん、もう実は100枚は言うに200枚以上書いてるんですよね。
素晴らしい。
ノートとかいろんなノートね、
うん、
そうだけど本当にね、いや繰り返しになりますが、秋代さんの笑顔と秋代さんの人柄に支えていただいて
そう言っていただけると嬉しいございます。
あ、本当でもね、こんなノート語るはずが、うん、いや一言では語れんので、
あの確かにね
はい、どうやって、私もよく聞かれるんですよね、いろんなこう学び、ね、いろんなところにこう顔を出していると、
はいはい、
あなた方眼ノートっていうフレーズいっぱい出てくるんですけど、
何ですか、それなんかはいはい、
ね、一言で言ったら何だと思いますか。
一言で言うと、私もなんかこうノートをね、売る人じゃないので、私はこう自分のそのマインドセットをするための思考整理術だって伝えてます、
はい、ですね、うん、本当にそのマインドセットのための思考整理術ですね、
うんうんうん、
おっしゃった通り、
うん、なんか思考っていう言葉も受け手によってはいろいろじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、だとしたらその方の思考の整理ができればいいなと思っているので、うん、別に高い低いじゃなくてね、うんうんうんうん、
そうですね、まあもう何ですかって問われたらワンで受けてくださいって、私のワンで、ね、秋代さんのワンで、ね、たくさんトレーナーいらっしゃるから、
うんうんうんうん、ね、確かに確かに、
ね、ワンで受けてくださいって、
それが早いね、
そう、
うんうんうんうん、
これにつきますよね、その、うん、言ったら6時間の講座をね、
うん、
なんか一言で語り尽く
せない、語れないね。でも私最近思うのは、うん、まあそうこう言って、まあ、たまちゃんからのこう、うん、広告とか広報だったりももちろんありますけど、ずっと出し続けてると、うん、やっぱり見られてる人はたくさんいて、すっごい忘れた頃にあれ受けたいって最近お二人に言われましたよ。
もう素晴らしい、
そういえばって言って、
素晴らしい、
いつだったら空いてますかって逆に言われたりして、
は
い、
ああなるほどね、
うんうん、
いや本当にね、フォーマーノートの良さっていうか、まあノートの良さって、うんうん、ご自身の受けたいタイミングで、
うん、そうですね、
声かけいただいてですよね、
うんうんうんうん、いいと思うと思って
ね、
うん、面白いなと思ってね、
ね、
そんなあの忘れた頃にやってきたなみたいなね、
うん、本当ですね。いや本当にねすごいなと思った。じゃあここでですね、はい、その私の成長のキーパーさん、
はい、
白鳥さんから私へのメッセージというか、うん、何かいただけたらなと思
います
。いや
ーこれはねこれもね私ね一言で語り尽くせないですよいやでもねもうたまちゃんとのね、うん、こういうお付き合いもだいぶ長くなってきたなっていうのがまず1点ね、はい、でその中で、うん、あの、うん、私はその、うん、例えば導き手であったかもしれないけれど、はい、あの、うん、これ方眼ノートをねお使いになられる方も皆さんお伝えしてますけど、うん、やるのは本人なんですよ、
はいあはい
うん、あの取り組むのも本人だし、はい、やるのも本人だし、はい、やろうと決めるのも全部もうご本人の中にある、しかもこの方眼ノートは自分で問いを立てて自分で解決する、私は問うてないからねっていうのが最大のキーなんですよ
なるほど。
ただやり方っていうのは方法論だから、うんそこはお伝えさせていただきますという、うんはい、あくまでも助っ人的なところの役割であって、だから、もう何人をこうエールにというよりはたまちゃんめちゃめちゃ頑張ったねっていう感じですよ。
素晴らしい自分セレブレートで
そうそうそうたまちゃんめちゃめちゃ頑張ったその姿を私に見せていただきありがとうございますです。いや本当にだからまあねあのこれからもまだまだこう、うん、変化はしていくだろうし、うん、変化していく中今度はこう手渡させていただく立場になったからこその変化が絶対あるはずなので、はいまあ、そこをこれからも頑張ってっていう感じですね。
ありがとうございますいや本当にね、うん、そうね、うん、そうまさにおっしゃる通りでね、うんこうやっぱこう方眼ノートのトレーナーの中にもあるんですけど自分をブラッシュアップブラッシュアップすることで自分が成長するからこそ自分が手渡しできるっていうのがあるなんかこうね学びを深めるこの部分でございます、
うんうん、もう本当になんかね講座を開催するたびにすごくいろんな学びをいただけるし、うんまあ、そういう立場にあるというのは非常にありがたいですし、はい、ただこれは多分ですね、うん、その方眼ノートに限らず、うん、その人と人が関わっていく中でも同じ連鎖になっているはずなんですよね、うんまあ、言うなればその場を6時間という時間で拘束しているのか、はい、そうじゃない、はい、それ以外の部分、はい、でも多分、はい通ずるところはあるはずなので、
うん、なるほど、うん、人と
関わ
る大きいですね。
もう生きている以上は人と関わらないということが存在しないのでね、
うんうん、ちょっとだけじゃあその関わりの中で大切にされてるポイントというか、うん、秋代さんがこれだなって思ってるポイントは何ですか。
私が気をつけているという表現が正しいない気がしますけども、はい、私がいつも心がけているのは、うん、こっちがいいね心がけているのは、はい、真摯に向き合うです、
は
い、真摯に向き合うです、
うん、
あの心を込めて向き合うです、うん、それが大きかろうが小さかろうが、うん、簡単だろうが難しかろうが、うん、解決できようができまいが、
うん
どの事象に対しても真摯に向き合う真摯に向き合うことで、うん、相手との距離感は縮まりますよね、
はい
うん、で縮まらないと人ってやっぱり心は開いてくれないので、はい、うんあ得意なんで
いや、ね、今のお話で思い返してたのがねラジオのパーソナリティさん、はい、たくさん相手にされていて、まあね、初めましての方が多いと思うんですけど、うんうん、
多いです多いです
ね、でなんか不安もあれば心配もあれば、うん、もちろん希望もあれば、うん、あのポジティブな気持ちもあると思うんですけど、うん、なんか分からん時に、
うんうんうん、
まず相談するのが多分秋代さんですよね、
うんうんうんうん、
ねこの時にこうなんか相談しやすい雰囲気を前面に醸し出していただけるから
とりあえず聞いてみようかとね、うんうんうんうん、
なんか ね、両代表はオーラがすごいじ
ゃん。あ、まあ、確かに確かに、ね、エネルギー爆発してますからね。
あのエネルギーとオーラだけで来られたら何のこっちゃかわからんじゃないですか。
そうそうそうそう、ね、
うんうん、秋代さんがねドンと構えてね、
うんうん、
こう何でも
言って、まあ、とりあえず聞いてみてくださいみたいなね。そうそうそうそう、
おっしゃると
なんかそれもあの、ね、それまでにこう蓄積している経験値だったりとかノウハウによって質問の内容も違うし不安の内容も違うしもちろん期待の内容も違うからそこってやっぱりあの向き合ってみないとわからないんですよね。
うん、
じゃあどうするのってなったらその向き合う時間をどうにかして確保するしお話も聞かせていただくし、で聞いてる中で相手も喋るから喋ってる間に疑問って解消したりするじゃないですか。
確かに確かに確かに。
物理的にわからない部分、要は私しか持っていないノウハウの点はご教示できるから、これを踏まえてちょっと考えてみてくださいというご提案もできますよね。
素晴らしい。
だその連鎖である程度のところは解消されるはずなので、
うん、悩みからね提案までって素晴らしいですよね、うん、
得意なんですよ。ただただ得意なんですよ。
いや
まあそれをねたくさんやっているというのもあります。
うん、
数がね多いからね、うん、だから逆に言うと数が多いイコール事例が多くなるじゃないですか、うんうん、
なるほど、はい、はい、
うん、で例えばこういう人もいましたっていうふうに同じ環境下の人のご提案ができるから、
うん、
ああなるほどね、うん、みたいな、
うん、
じゃあどうしたいですかになったらこういうことを望んでます、うん、だったらそれに対するヒントが言えたりだとか、うん、まあ、それを入れる、うん、入れないは今度検討になるので、
なるほど、なるほど、
うん、だけどまあ考える要素としては持ってこれるから、
うん、
そしたらまた話が自分の中でもこう、うん、思考が回り始めるじゃないですか、
うん、なるほどね、
うんうんうん、
じゃあもうあれですね、本当に方眼ノートってとラジオってどこで通じとるんやってちょっと今までよう分からんだんですけど
うん、うん、
なんか今日のお話を聞いて、
うん、でも私はねその方眼ノートっていうのは本当の意味でベースだと思っているので、うん
はい、
うん、人が思考する時のベース、うん、素地の部分を整えるためにあるので、
は
い、でそれが、うん、あの人間割とそれでも賢いから、うん、脳みそが考えるんですよ、うん、で脳みそが考えるのにみんな普通で生きてきているので、うん、当たり前に考えてるけど、じゃあそれ言語化にしようと思った時にわちゃわちゃになる、
はい、あ、はいはいはいはい、はい、
だとしたらそれを一旦体から離してノートに書くことで、うんうんうんうん、俯瞰して自分の考えを見ることができる、これが最大のメリットだったりするからね、
はい、そうですね、
しかも手先を使うじゃないですか、書くイコール、
なるほどなるほどね、
で書いたものを目で見るから、うん、視覚、あの、うん、触るね、ペンを触る触覚、書く、あと頭で考えるが、
なるほど、ね、
全部が体が連動してくるので、
なるほどなるほどね、
そう、そこのベースを整えるための方眼ノートだから、ね、うんうん、
素晴らしいということで、もりもりでお話を伺っていて、はい、あともう少々になりました、
はい、
うん、とこのままエンディングに向かいます。
OK です。
はい、ではあっという間のお時間でしたね、エンディングになりました。今日は藤本明夫さんスペシャルゲスト、今年の鳥でございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ最後に一言メッセージ、はい、お願いします、はい、
またね今年のこれが鳥でたまちゃんの成長のこう経緯を見れたので、また2026年もですね最高のたまちゃんを、見させてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあここで皆さんお気をつけていってらっしゃい。ありがとうございます。